皆様こんにちは。朝からも何回も挨拶してるんですけれども、ありがとうございます。今回の学びもですね、ちょうど半分に入ってきたところですかね。はい。で、まあ、創造と進化ということが総テーマで、まあ、これは聖書とも関わりのあることですし、まあ、私たちの生き方といいましょうか、神に導かれてどのような人生を送るべきかということを考える意味でも大切なことでありますし、ね、またこの世界の起源ということを考える上でもこれも本当に大切なことですので、まあ、それをまた皆さんとご一緒に学ぶ機会が与えられて心から感謝しております。金城先生のご紹介ありましたけど、私は専門は地質学です。でその中でも特に化石が、テーマでありました。でもですね、私は高校生の時代はですね、まあ、中学生から高校生の時代は、天文学を勉強しようかなと思ってました。ね、でもいろいろ事情があってですね、それが地質学になったんですけどですね、天から地に落ちちゃったんです、まあ、あれじゃいけないですけどね。はい、実はですね、星が好きだったんです、僕。そして石も好きだったんです、私は。ね。で、同じ、遊んでるグループの中に、トシって名前の子がいまして、その子も好きだったんです。ですから、星と石とトシっていう感じですね。わかり変な話ですけどね。はい、彼女は私と同じトシですから。うん、先日会ったら、やっぱり、ちゃんと年相応に70何歳になってましてね。ちょっと考えちゃってる。まあ、それはいいですけど。でも、星をやるか石をやるかっていうことはですね、これは私にとっては両方とも同じだったんです。ね、星も石も同じだった、うん。ですから、まあ、もしも、まあ、専門大学を、天文学やったならば、まあ、サイドスタディっていうかですね、または、マイナースタディっていうのは、それならば地質学をやろうか、もし地質を中心にしたならば天文学をマイナーにしようか、まあそんなような状態だったんですけどですね、うん、でもそれは高校生の時代でした。で、たまたま私は高校の時代にフラットっていう言葉がまさにぴったりなんですが、フラットをですね、キリスト教の講演会に出席しまして、ね、そっからですよ、始まったのはですね。聖書の学びがですね、これはもう、私の人生にとっては、切って離せないもんだな、というような気になりましてですね。うん、それで、クリスチャンになろうというよりも、まず聖書を勉強しようって、まあそういう、したわけでした。で、学んでいくうちにですね、だんだん、まあ、これは皆さん方もお感じになっていることだと思いますけど、聖書に書かれていることと、それから、まあ、普通のその自然科学が教えること、それの矛盾と言いましょうか、違うこと、まあ、それにだんだん悩んできたわけです。まあ、高校生の、うん、まだ、血気盛んな頃ですけどね。うん、で、その聖書を学びたいなということは、結局は、教会に通うようになりました。教会でなされている聖書研究会に出るようになりましてですね。でそこで、だんだん学んでいくうちにですね、いよいよ自分はですね、これは聖書を取るか、まあ、科学を取る、科学といった言葉があれですが、どっちかこれ決めなくちゃいけないなっていうところにとうとうですね、まあ、追い込まれたっていうかですね、そういうことになりました、うん、悩みました、すごくですね、まあ、実際には大学どうするかしのこともあってですね、でその時教会の牧師先生がですね、何もその神様は、ね、こっちやったらこっちダメだよ、こっちダメならこっちいいんだよ、まあ、そんなあれじゃなしに、ね、特に山本さんあんたの場合は、ね、聖書を学ぶことと科学を学ぶことは両立することだって、むしろ一緒のことだって、それが神様にご栄光を期することだって、神様が望んでおいでになることですよ、こうおっしゃってくださったんですよ、ね、いやまあそれでね、決まったわけでね、まあ私は、まあ、 ろいろな家庭の事情とか何かで結局はまず地質学を選びましたけれども、まあ、天文学も好きで一緒にやってました。うん、まあですから、まあ、そこで、まあ、私がですね、聖書のために科学を勉強するというまあそういう、まあ、姿勢と言いましょうかね。まあ、それでもってですね、まあ、大学またその後の人生と言いますかね、まあ、それを歩むような形になったかなと思うわけです。うん、まあ、科学、まあ、特に地質学学ぶにあたってですね、まあ、いろんな方がから私学びましたけれども、ね、やはり大きな影響を受けて、まあ、影響というのは、まあ、感化を受けて、いい感化を受けてですね、まあ、そして、まあ、尊敬している人物の一つは、チャールズ・ダーウィンです。でも、チャールズ・ダーウィンは、進化論やったらしくない。いや、あんた、何、進化論を出したその、チャールズ・ダーウィン、それがあんたの、なんて、こう言われそうですけどね。まあ、私は、ダーウィンのですね、学問に対する姿勢と言いましょうか。ね。もともと、ダーウィンは一番初めは、牧師になるつもりで進学校入ったんです、彼はね。それはどういう理由か知りませんけど、医者になろうと思って行ったけど、あまり先生が良くないかな、あんまり言っちゃいけないかな。それでその、医学校もダメになって、結局は、医学でもない、物理でもない、科学でもない、博学という、まあ、学問の位置進んだみたいですね。まあ、それが彼の人生のずっとのあれなんですけどね。でもその彼の、まあ、科学に対する、また、ある意味では神様に対する思いって言いましょうかね。それがですね、まあ、単にその彼が進化論の一番初め創始者はダーウィンじゃないですけどもね。まあ、でも、ダーウィンがまあ、始祖の起源を出して進化論がパッと広がったわけですが、まあ、そういうその人物、まあ、これ創造論をやる人にとってはもうとにかく目の敵ですよね。もう敵の陣営の総矢玉がダーウィンだなんていう感じするわけですが、まあ、私はそうは思わないですね。彼がやっぱり人間として持っていた、その神様に対する憧れっていうか思い、また学問、まあ、その神様に、そのどういう、その奉仕ができるかという学問に対する彼の姿勢、まあ、これは私は非常に、まあ、学んでると言いましょうかね、尊敬しております。うん、もう結果的にまあ、ダーウィンはね、まあ、進化論の、まあ、重要な人物ということで、創造論を勉強する者にとっては目の敵ということになってるわけですけどね。私はそのようには取ってないんです。でも今日はですね、そのダーウィンを、まあ、出しにしてと言っちゃう言葉があるんですがですね、ダーウィンの言ってることを逆手にとってですね、ダーウィンが言ってる進化論は間違いであったということを皆さんとご一緒に考えてみようとこう思うわけです。うん、ですからいよいよこの時間からですね、私の専門のあれに入ってくるわけですね。ああ、皆さん覚悟しててください。これどれだけ時間が長くなくなるから分からないですけど、そんなこと言っちゃいけないですね。ちゃんと守ってやるようにいたしますね。はい。学問の世界でですね、例えば自分の持ってる学説とかいろんなものがある人と違う。で、ぶつかる。うん。さあ、そういう時ですね、自分の方が正しいんだよ。これこういう理由があるんですよ。こういう証拠がありますよってぶつける。さあ、一つの方法ですよね。うん。で、あっちもやっぱり持ってくるわけですよ。で、カチカチカチってやるわけですよね。これすごいもんです。まあ、それは一つの方法です。自分の持ってるものを叩きつける。相手がまた叩きつけてくる。それでパチパチパチパチやる。ところがですね、まあ、もう一つというか別の方法もあるんですね。それは何かというとですね、相手の弱いところをついていく。相手が分かんないところ、相手が失敗しているところ、相手がですね、まあ、手を挙げているところ、そこをですね、狙ってですね、やっていく。その方法ね。まあちょっとずるいんじゃないのなんて言われるかもしれないですけどね。まあこれはやっぱり学問的な一つの方法だと思います。あなたここが違うんですよ。あなたこれ間違ってますよ。だからあなたおかしいですよ。まあこれは正しいやり方だと思いますね。実は今回とそれからこの後の時間の二つの時間はですね、はい。まあ、進化論に対していろんなその進化論は間違ってます。創造論が正しいですという議論、それはいろいろたくさんあるんですが、私はその中でですね、ダーウィンの言ってることがおかしい。ダーウィンはこう言ってるけども、これはおかしい。ということに特に目をつけてですね、まあ、それを皆さんと一緒に勉強しようと思ってです。これはね、非常にね、まあ、やりやすいということは一つあります。相手はね、もう自分の手の内知らせてますからね、私ここが悪いのよとかね、これがどうも弱いのとかなんか、そこつくわけですからね。もう一つはですね、 ダーウィンなり誰々がどうもこれはおかしいと思うよって言ってることを、そうだよその通りだよおかしいよと言ってやるのが、これ非常にこの彼にとってショックですしね、まあ彼を信じている人々にとってもこれショックになるわけですよね。まあ、そういう意味でですね、まあ、私たちが気がつくというか分かりやすいそのダーウィンのその欠点というか、弱点というか泣きどころですね。まずはね、ご一緒に考えてみたいと思いますですね。
はい、
ダーウィンの進化論第1部でございますですね。化石の不思議は何を語るか、まあ私は専門化石ですけどね、結局いろいろ調べてみるとですね、ダーウィンがですね自分の出したあの種の起源、あの1959年か出しましたのね、1859年に出しましたね、種の起源。読んだ方ございますか？あ、ございませんか？世の中にですね、3冊ですね、有名で大切な本だけれども、あまり人が読まない本が3冊あるんだそうですよ。一つは聖書と言われてます。ね。まあ確かにね、大切な書だけど、ではといってね、もうパッとこう、一ページから開いて、落ち着いてあれを読むって人は、まああんまりいないし、もちろん皆さんのこと言ってんじゃないんですよ。ね。聖書がまず一つ。で、次はですね、あの、カール・マルクスの資本論ですか。ね。あれだそうです。まああれは共産主義の大切な本だそうですけどね。それでもう一つはこの種の起源。これはね、大切な本だとみんな言っててね、みんな認めて、だけれども、案外みんな読んでない本だってわけですよね。読んでないのにどうしてね、わかるんだろうかってなるわけですけどね。まあ、そういう意味でですね、このダーウィンの種の起源、まあ、これを一度読んでもご覧になったらいいと思います。退屈な本です、あれは。嫌になっちゃう本ですけどね。でもね、あそこにやっぱりね、ダーウィンの、なんていうか、その、科学に対する必要な、その、粘り強いっていうか、変な粘り気のある、研究態度というか、まあ、そんなのはよく出ているような気がしてね。まあ、非常にためになると思いますけどね。で、そのダーウィンの種の起源の中にですね、こともあろうにダーウィンはですね、まあ、正直なんですね、彼はね。ダーウィンはね、こう言ってるわけですね。ダーウィンはですね、種の起源、1859年に初版出しました。の中で自説は、重大な欠点、難点がある。すなわち、進化論が成り立たなくなる重要な問題点があって、それはダーウィンが生きているその間、それはまだ解明されてないと正直に述べてるんです。しかもですね、この種の起源は12、3章あるんですけどね、あの、第6版あたりでちょっと章が増えてますけどね、その12、3章あるうちのね、2つの章、具体的には第6章と第9章にですね、ダーウィンはね、自分の学説はこれが弱いんだよ、ね。ここがダメなんだよ、って正直に書いてるんです。ね。まあ、その辺もね、ちょっとね、まあ、学者らしいありがあるんだな、と思いますけどね。ですからね、我々はこの6章と9章をよく学んでね、そしてそれに対しての何かあれが出てくるとね、ほらもう大手を振ってですね、胸を張ってね、ダーウィンの進化論、カーンですよって言えるんですよ。うん、その秘訣を、まあ、今日は皆さん方に伝授するわけです。うん、ダーウィンが進化論を出しました。1859年、150年経ちましたですね、以上経った今でもその問題点は、ダーウィンが150年前に述べたと同じ問題点はまだ解決されていない。それどころかかえってそれらの問題はますますはっきりと、ダーウィンの進化論には重大な欠点難点があることを示している。すごいじゃないですか、みんなね。これさえマスターしたらみんな大したもんですよ。はい。今やダーウィンの進化論は虚構であることが明らかになった。ここでですね、はっきりしておかなくちゃいけないことはですね、私が今日この時間と次の時間で話すことはですね、ダーウィンの進化論についてです。ということは別の進化論もあるんです。あの、ダーウィンの進化論については、この話でもって全くケリがつきます。でもですね、ダーウィンでない進化論については別の攻撃方法をしなくちゃいけないってあるわけですからね、皆さん 100% 喜んでばかり折れるわけじゃないんですね。でも私が話すことはダーウィンの進化論です。いいですか？ダーウィンの進化論、ダーウィンが種の起源で述べている進化論、 そういう意味にとっていただきたいと思います。ですね。はい。ダーウィンの進化論の難点。この種の起源はいろんな方が日本語に訳してますが、まあ私一番好きなのは安木隆一さんの、ね、これ早稲田大学の教授だったと思いますが、この方の訳したのが一番好きです。でももちろん好き嫌いばかりじゃないし、他の人の訳も私見ますけどもですね、これ岩波文庫で、今確か上中下で3巻で出てます。うん、安いですよ。ね、ぜひですね、読んでいただきたいですね。で、ここにですね、ダーウィンは、自説の難点をよく知っていた。それは地質学的記録。つまり、化石や地層や地形の形成などの研究。地質学的な研究が不完全だから、地質学記録の不完全さによって、私の進化論の弱さ、難点が出てきてるんだ。地質学的な記録の不完全だから、私の学説はまだ不完全なんである。こう、ダーウィン言ってあるわけです。したがって、将来、ダーウィンの生きてる時の将来ですよ。地質学的記録の研究が進めば、別の言葉で言うと、地質学者が一生懸命仕事をすれば、研究すれば、進化論、私の進化論は真実の学説となるであろうと考える。ダーウィンはこう書いてるんです。これ、これは第6章の一部分ですけどね、そこにこのようにはっきり書いてます。ダーウィンの言葉で言うとですね、最後は、もしも私の学説が真実であるなら、ある一つの時期だけでなく、あらゆる時期を見渡したとき、同じ群、群れに属するすべての種を、ここに種って言葉が出てきたんですよ。ですから私前の時間に、主に従ってっていうあの聖書の言葉をよく覚えててくださいと申し上げたわけですね。ここに書かれている種はこれ生物の種です。種を緊密に結合する中間的変種は無数に存在していたに違いないということである。まあ、どういうことかというとですね、もしも私の学説が真実ならば、世の中のいろいろな生物の種、これはですね、ずーっとつながって、まあ、化石になって出てくるだろう。考えられますね。もしも生物がだんだんだんだん変わっていって進化していくならば、何年もかかって進化していくならば、その何年も経ってるずっと年限の間、その生物が、その時代に死んだ生物がその通りに化石になって、それからもっと進化した、その、同じ種類の進化したものが次に、もっと新しい時代に化石になって、それからもっと進化したのはその次の新しい時代に化石になってと、こうして順々に繋がって進化していった様子が分かるように繋がっていって、化石になって出てくるはずだ。うん、確かですよね。もしも生物が進化してるならば。うん、まあこの、だんだんだんだん変わっていく、ね、種が違う種になっていく、変わっていく。で、その途中のやつを、もう私たちは中間種っていう言葉を使います。中間内の種。ね、だが、いいですか、だが、これほど、これまで何度も述べてきたように、ダーウィンはこのこと何回も言ってんです、あちこちで。まさに自然選択の過程が、自然選択っていうのはこれダーウィンの進化論の一つの、まあ、セオリーって言いましょうかね。ダーウィンの進化論は、この自然選択という、まあ、出来事によって進化していったんだって、まあ、彼は主張してるわけですけどね。その進化の仕方の一つのあれが自然選択ですね。で、まさにこの自然選択のその過程が、祖先型と中間系との連鎖を、絶えず絶滅させるように働いてきたのである。これどういうことを言ってるかというとですね、中間種が本当は全部揃って化石になって出てくるはずだ。それが当たり前だと。ね、ところが、どういうわけか、地質学の記録はこの中間種が消えてるというわけですよ。で、これは、ちょうどその中間種があるあたりの地質学者が怠慢でサボってた化石発見しなかったのか、ね、それとも、自然選択というこの自分の進化論の考え方を推し進める自然のこの法則、これがその途中のものを消してしまってるんだろうか。私が出している進化論のセオリーが、私の進化論の大切なところを食いちぎってんじゃないだろうか。まあ、こういう言い方です。仮にしてみればですね。まあ、これを、彼はですね、まあ、正直にこう述べてるわけです。したがって、そうしたものが存在していたという証拠は、つまり、 中間種が存在していたという証拠は、ただ化石の遺骸のうちにのみ見出される。つまりちゃんとつながってそれが進化していったんだということを、それをはっきりと言えるのは化石の記録だけに出てくる。なぜならば私の学説の自然選択はその途中のものを食いちぎってしまうから、化石の記録にそれがなければ何とも言えないことになるから、化石の記録が大切なんである、ダーウィンは言うわけです。うん。それが極度に不完全かつ断絶的な記録として保存されているに過ぎないことについては、後の方の章で述べることにしたいと思う。これは17ページに言ってる。まあ、これは安木さんの翻訳の17ページに出てることです。これは第6章で。第6章でいろんなことを話してね、この、私の問題点は、まあ、この後第9章で述べますからね。楽しみにしてください。こうダーウィン言ってるわけです。ダーウィンは、ここに自然選択の物的証拠は化石の中にのみ存在すると述べている。まあ、これちょっと難しい言い回しなんですけどね。まあ、結局はですね、進化論の物的証拠、うん、これはね、化石にだけあるんだと彼は告白しているわけです、ね、化石だけが頼りなのよ、ね、化石をお願いします。これはダーウィンの切なる、まあ、なんていうのは悲鳴でありましたね。それでは第9章の方を見てみますね。第9章こうなってますよ。第9章の題はですね、これは私気に食わないんですけどね、まあ、いえ仕方ない。地質学的記録の不完全について、これ言ってることはね、地質学者は怠慢であるってことですよ。これはね、うん、地質学者何やってんだの、これはダーウィンの言ってることね。そこに書いてあることはこうですよ、うん、中間種がない欠如していることはおそらく私の学説に対して提起されうる異論、違う説、また私の学説の 難題、弱点の中で最も明白かつ重大なものであろう。つまり中間種がないということは私の学説の一番致命的なことである。でも今中間種がないんだ、ね、でも将来地質学者がしっかり仕事をすれば、私が欲しいと思っている私の学説をちゃんと裏付けてくれる化石がやがて出てくるであろう。それを楽しみにダーウィンは亡くなってウェストミンスターのあそこに葬られているわけです。ダーウィンは結局ね、これに対してのいい回答がないまま、その証拠を十分見ないまま彼は死んでしまったんです、うん、その説明は私の信ずるところでは地質学記録が極度に不完全である。極度に不完全なんだよね。もう唾飛ばして私たちに、地質学者にですね、文句つけてるような顔が浮かびますけどね。極度に不完全であるということの中にあると、まあ、彼は言ってる。これ138ページです。近縁の種の全群が化石を産する、化石が出てくる最下層から突然に出現していること。これもまた、私の、学説のですね、一つの大きな欠点である。もうこれは、同じ九章に述べてるわけです。で、その後にですね、彼はさらにこう言ってるわけです。我がヨーロッパの諸岩層で、ヨーロッパにあるいろいろな地層の中で、その中に入っている化石として出ている種の全群が突然に出現していること、現在知られる限りでは、シルリア紀、シルリア紀っていうのはこれ地層につけた名前で、かなり下の方の地層です。古い地層のことですけど、現在はですね、ダーウィンが言ってるシルリア紀層っていうのは、今の我々の地質学の常識ではこれはカンブリア紀層に相当すると、まあ、こう考えていいと思いますね。で、彼の言うにはですね、現在ヨーロッパで知られている一番下の化石の出てくる地層からもうすでに全群が突然に出現している。それはヨーロッパのどこでも見られるけれども、ね、それが、まあ、上の方に戻って、私の学説の大きな欠点である、弱点である、難点である、ダウンに言ってるわけです。それはどういうことかというとですね、結局ですね、その、うん、現在の認識ではカンブリア紀ですね、その一番下の化石の出る地層より下には化石を含む岩層がほとんど完全にない、欠けていること、これらのどれも疑いなく極めて重大な性質のものである。どういうことを言ってるかというとですね、 ヨーロッパの中でいろんな層があって化石が出るんですが、化石が出る地層の一番下、まあダーウィンの時代はそれをシルリア紀、シルル紀と言ってたんですよね。まあ現在ではそれは名前が変わってカンブリア紀という名前が変わってと言っちゃう語弊があるね、認識としてはカンブリア紀のことを言うんですが、とにかくヨーロッパでですね、化石が入っている地層の一番下の下にはもう化石が出ないって言うんですよ。全然出ない。すべての軍の、あそこにはすべてと全軍って書いてますけどね。まああれは全というにはちょっと言葉が大げさすぎるんですが、大部分の生物の種類がですね、化石の出る一番下の地層から全部揃って出てくる。これは私の学説の欠点なんです。なぜならば、一番下から、化石が出る一番下から全部出てしまったらですね、その先はどうなんですか？全部出てるその、化石がもっと進化する前の、まあ、平凡な、下等な、よく発達してない化石はどうなんですか？それは全然下にないんですか？それ、下になしで急にパッと全軍が出てくるんですか？これはどうも私の学説の欠点である。難点である。断言認めてるわけです。皆さんわかりますか？その意味。もしも、ダーウィンの言ってる進化論が正しいならば、地上の化石の出る地層はですね、下に行けば行くほどだんだんだんだん、まあ、下等なって言葉は私好きでないですけどね、簡単な下等な生物の化石がだんだん出したから出てくるはずですよね。なぜならば、だんだんだんだん進化したものが化石になっていくわけですからね。ところが、あるところでパタッと、その下から、下にはもう化石がなくなっちゃう。こっから上しかない。ここから上の一番下の地層の中には、大体全部の化石が、種類の化石が揃ってるってわけですよ。ダーウィンはですよ、この種類からこの種類が出て、この種類からこの種類が出て、まあダーウィンの進化論ですよ。こうこうこうこうこうなって。ところが、こうこうこうなったら全部が一遍こっから出てくる。そしたら、こうこうなる前のこうこうこうはどうなんですか？それが、私の学説の第一の、まあ第一っていうか大きな欠点であるってわけですよ。もう下には化石がない。でも、ダーウィンはそういう、こういうわけですよ。下に化石がないのは、本当は、もっと下等な、進化の順番の化石が、化石、生物の化石があるはずなんだけれども、地質学者がまだ掘ってないんだと、から言うわけですよ。だからやがて時が来れば、それが全部発掘されたら、私の学説が全部、下等な生物から進化した様子が繋がって化石出てきて、私の学説が正しいということが、今言えるんですよ。でも今はそれがない。中間種がみんな抜けてるどころか、一番下の下からも持っていてこない。でもこれは地質学者の怠慢である。まあ彼はこういうわけです。これらの、ね、難点は現在ダーウィンの19世紀当時の地質学的記録の不完全さによるのであると彼は考えたわけでした。種の移行的な連鎖、つまり中間種、これがないというと、これはダーウィンの進化論の大きな欠点です。そうですよ。これが化石から出てこなかったら、ダーウィンの進化論は成り立たない。だって、ポンポンポンって、進化したものがポンポンと出てくるわけですから、その間がないわけですから。ね、少しずつ少しずつ、自然選択や突然変異や、まあ、ダーウィンの時には突然変異はあんまり知られてなかったですけどね。その他のいろんな理由によって、生物は少しずつ少しずつ、変わっていって、少しずつ環境に適応して、良いもの良いもの、強いもの強いものになっていったんですよっていう学説がですよ。その中間がポンポンポンポン抜けて、ポンポンポンポンと、ここに出た、その次これよりももっと良いものがポンと出たってなったら、ダーウィンの進化論は何にも言えないことになってしまうわけですね。それが第一番の、ほら、彼の進化論のその欠点です。次。全種類の化石が、最下層から突然に出てくる、出現する。これ今の我々の常識ではカンブリアン大爆発だって言います。昨日はビッグバンですよ。今日はね、カンブリアン大爆発ですよね。これはどういうことかというとですね、カンブリアっていうその、化石が出る一番下の地層。そのカンブリアンの地層の中にですね、我々の知れる動物の全部の種類、ほとんどって言葉今使います。ほとんど全部の種類が一番下のカンブリアの地層から全部出てくるんです。 その下は何も出てこない。いっぺんにすべての種類、すべての種類の化石が一番下から出てくる。もう化石として出てくる。いっぺんにパッと出てくるもんですから、カンブリアン大爆発と地質学者は言うわけです。うん？地質学者にとっても謎です。だって彼らにとってもやっぱりその下に、カンブリアンの下にもっと単純な下等な生物の化石が出なくちゃいけないはずなんですけど、出てない、出ない。うん。次が3番目ですね。ルカ石層と岩化石層の間の大不整合。不整合というのはですね、これはね、簡単に言ったらですね、下の地層と上の地層の間にですね、ギャップがあるということです。整合というのはほら、だんだんだんだん滑らかに自然に行くという意味合いがありますけど、不整合とつけるとですね、で、特に地質学で言うならこれ、下の地層と上の地層は、これは連続してない。下の地層と上の地層を積もる、堆積する時間的なギャップがある。もう少し具体的に言うと、下の地層が海の底とか川の底で溜まります。ね。で、溜まった後、地層ができた後、その地層が今度は隆起して空中に出て、空中に出ると風化作用で表面がザラザラザラザラになります。雨が降ると溝ができます。ね。どうすると地震が出ると断層ができますと、なんと、もう風化作用。そういう風化作用によって、今できた地層がボロボロボロボロになります。で、それが今度はまたもう一度海の底に沈みます。海の底に沈むと川から流れた泥がその上に溜まります。溜まって別の地層ができます。そうした場合、初めの地層と後の地層にはギャップがある。不整合だというわけです。つまり、下の地層ができてから長い年月経ってそれが隆起して風化作用を受けて長い年月経ってまた水の中に入って、そして長い年月経ってその上にまた新しい別の地層が溜まったんですから、その下と上の地層の間にはギャップがある、不整合だとこういうわけです。で、その不整合という言葉を使ってですよ、化石のない、化石の、あらら、化石のない、無化石の地層と化石を含む地層の間に大きな不整合がある。その間に時間的なギャップがある。化石の入ってない地層ね、まあ普通私たちは先カンブリア時代の地層と言います。つまり、この化石の入ってる一番下のカンブリアよりももっと先の地層という意味で線をつけて、先カンブリア時代。そして、この剣生代、剣生代、剣というのはこれは現れるですね。生物が現れた時代ですから、これはカンブリア期から上の時代になるわけですね。で、この先カンブリア時代と剣生時代、ここに大きなギャップがある。不整合がある。で、先カンブリア時代の地層には化石がない。カンブリア時代から上にだけ地層、化石がある。これはですね、生物の進化の理論に対してはこれは大きな打撃になるというか、理論を成り立たせないものになっている。ダーウィンは正直に述べているわけです。うん、まあ、そうなるとですよ。はい。ダーウィンの進化論の真偽、諾否、つまり、ダーウィンの進化論は本物か偽物か、その、ダーウィンの進化論を受け入れましょう、いや、断りましょう、という、その鍵を握っているのは何かというと、はい、化石であるというわけです。うん、この化石が実に、ダーウィンの進化論の全てを、鍵を握っているわけです。まあ、生かすか殺すか、化石であるというわけです。ダーウィンの進化論を生かすか殺すかは、化石であるというわけですね。まあ、ダーウィンはそのことをやっぱりちゃんと自分の研究で認めてるわけです。分かってるわけです。うん。まあそういうところ私は非常にダーウィンはね、フェアで偉いと思いますよ。うん。まあ学者の中にはですね、自分の学説を守るためにですね、自分の学説の弱いところ、悪いところをひた隠しに隠す人がいるんです。ね。できれば永遠に知られないようになってですね。うん。でもそれはやっぱりフェアじゃないですね。うん。そういう意味ではダーウィンは私は非常にフェアだと思うんですよ。さあ、そこで、まあ、ちょっと実際的な例をちょっと見てみましょう。これは有名なアメリカのアリゾナ州にあるグランドキャニオンです。うん。で、グランドキャニオンはですね、行ってご覧になった方お分かりでしょう。ね。この上がですね、これ本当はもう少し上がちょっとあるんだと思いますけどね。上は平らになっててですね、そこからその上から下をずーっとこう眺めるようになってるんです。うん。実にすごいキャニオンがここにできてます。 で、グランドキャニオンのすごいことはですね、この上から下まで、これ大体ですね、1マイルと言われてます。1500メートルね。その1500メートルの間ですね、実にですね、整然と平行な地層がダーッと上から下まで並んでるんです。下まで。それがはっきり上から見れるんですよ。うん。実にこういう場所はちょっとないですね。すごい場所だ。うん。もう私は40回くらい行ってますかね、ここにね。うん。やっぱ40回行ったら大したもんだろうな、と思ったらですね、120回行ってる人がいた。さあ、やっぱりね、創造論者、創造論の研究してる地質学者ですけどね。韓国の方ですけどね。参っちゃったね。ねで40回行く大変なことですよ。太平洋渡っていくわけですからね。ところが、120何回だなんて言ってますが、参っちゃったね、あの人にはね。でも、それだけ行く価値があるんですよ、ここは。ね、実にね、その、進化論、創造論、云々のする議論のですね、いろんなその、議論のいいところがみんなここに入ってんですよ。うん。まあ、これ国立公園ですからね、めったやたらに家建てることできませんけどね、できるならば私はですね、ここに家を建てて、あ、そしたら沖縄に来れないようになっちゃうかな、思ってるくらい。ここはね、面白いんですよ。これ崖がありますね。これすごい崖ですよ。この一番、この一番の上のヘリにはですね、簡単な柵しかないんです。日本ならね、もう何か鉄条網かなんかつけるんじゃないかと思うんですけど、アメリカはね、簡単な柵しかない。で、こんなね、プレートがあるだけです。各自の責任で。こっからそこへ行くのも、崖飛び降るのもみんな各自の責任ですよ。私たち知りませんよって。プレートがあるんです。実に面白いですね。でも、まあ、めったら死ぬ人はないそうですけどね。まあ、でも、とにかくですね、この崖ですね、まあ、これは違いますけどね、この崖はですね、実は昔この辺に住んでいたインディアンのですね、穴があるんです、住んでた。うん。私いくつか見てますけどね、いや、実に綺麗にできてますよ、中が深くてね。でも、その穴はね、まあ、本当はこんな話はあったんだけどね、インディアンのですね、新婚夫婦がハネムーンを過ごす場所だそうですよ。すごいね。何ヶ月かかね、夫婦二人だけでね、そこで生活するんだそうです。ね、これ私いいと思いますよ。ね。こんな崖の穴でですよ。これ、猛獣来るんですよ。少しの食料だけ持って行ってね。そこでですね、その二人はね、これから先の人生どうやって送るのか、私たちはどういう家庭を作るのか、じっくり話するんでしょうね。それがあればね、やっぱり離婚とかなんかなくなるの、私も思うんですがね。いずれにせよですね、その穴がたくさんあるんですよ。ですから私その一つを借りてね、そこに住めればいいなと思ったことがあるんですが。まあそれ冗談ですが。いずれにせよ、ここはですね、ダーウィンの進化論を調べる上でも、これは素晴らしい場所です。ね、ぜひこれはね、皆さんもご覧になっていただきたいと思います。さて、じゃあちょっと先に進まなくちゃいけないんですが、化石ができる、問題になっている化石ができるのは、ほら、どうやったらできるでしょうか。化石の生き方についてはね、二つの考え方があるんです。ユニフォミタリアニズム。いつもここで私舌噛むんですけどね。日本語で直すと正一説と言います。この正一説による化石の出来方の解釈が一つ。もう一つは、カタストロフィズム。まあ、激変説による解釈。二つありますね。これどういうことかというとですね、正一説による化石の出来方。まず、生物が死にます。死んだ生物は海底に沈みます。ゆっくり、ひらひらと沈んでいきます。長い年月かかってその上に泥や砂が積もります。これどのくらい積もると思いますか？現在はですね、地球の上の海、いろいろ調べてみてですね、平均的ですけれども、ね、川が海に運び込む泥とか砂、どのくらいあると思います？皆さん。1年間にどのくらい溜まると思いますか？今、平均的な値はですね、1000年間で何センチ。ですが、100年間で何ミリになりますかね。そのくらいしかね、溜まらないんです、泥とか砂は。でも、正地説の方々はですね、長い年月かかって、その上に、ね、まあこれ、それ絵ですけどもね、ひらひらひらっと亡くなった魚が、で、その上にですよ、川からですね、何千年に何ミリのあれで、泥が溜まる、砂が溜まって、でやがてそれが腐って、まあ、バクテリアに
食べられたりなんだりして骨だけになっちゃって、それがやがて後に地表に現れて我々は化石だと発見するんですよ。これが正地説による化石の出来方でした。で、これは私が高校時代に習った教科書で習ったことでした。でも考えてください、何百年に何ミリ泥が溜まるとしたら、この死んだ魚はね、何百年の間泥をかぶることなしに海底にいなければいけないわけですよ。どうなりますか、これは。こういう時ですね、アメリカ人というのはすぐですね、実験しようって言うんですよ。ステンレスで作った大きなカゴ、そのカゴの中にですね、魚から動物から何からいろんなものの死体を入れます。そしてですね、海にデーッと下げるんです。何百メートル、そしてテレビのカメラで映す。何が起こるか、一週間しないうちにそのステンレスの中の死体は全部ですね、骨になっちゃって、骨になった後はね、バクテリアに、まあ、溶かされてか食われてかなくなっちゃう。一週間だって、一週間でもほとんど形がなくなるんだ。そういう実験やるんですよ、アメリカ人は。ちょっとアメリカの方いたらごめんなさい、ね、それで分かるようにですね、この方法では化石はできない、うん、化石になる前に溶けちゃってなくなっちゃうんですよ。それね、化石はダーウィンの進化論をうんぬんするなんて、その前にもこの正地説の考えでは化石はできないんです。あ、で、言い忘れましたけれども、進化論の考え方を支えている大きなものの考え方はこの正地説なんです。物事はゆっくりと静かに、今起きているこの現象がいつまでも続く、これがですね、進化論の、まあ、一つの法則です、正地説ですから、進化論の大切な屋台骨であるその法則は正地説ですが、その正地説によると、正地説によると、その進化論を云々するような大切な化石ができないということになるわけです。正地説を持ち上げる限り、化石はできない。化石がなければ、できなければ、進化論を云々することできない。正地説がある限り、進化論は出てこないということになるわけです。ところが一方、もう一つの激変説では、化石はどうできるんでしょうか。ちょっと急がなくちゃいけないですね。大激変により、その激変はですね、津波でしょうか、大地震でしょうか、ね、火山の噴火でしょうか、とにかく大激変ですよ。その大激変によって生物が大量に瞬間的に死ぬ。これが大切なんですよ。こういう激変が起こって、つまり大量の生物を殺すような激変が起こって、そして起こって、まあ例えば津波だってですね、ガーッと来て、そしてあの泥をザーッと海にまた持っていったらですね、海の生物はみんな巻き込まれて死にますよ、大量に、うん、そのようなことです、うん、生物が大量に死ぬ、しかもそれはね、瞬間的に死ななくちゃいけない。どういうことかというとですね、のんびりと追うように死んでいたのはダメなんです。瞬間的に死ななくちゃいけない。これはちょっと後で出てきますけどね。で、死んだ後ですよ、すぐにその死んだ死体は運搬集積されなくちゃいけない。運ばれていかなくちゃいけない。いつまでもそこに行っちゃいけない。運ばれていって、そしてそれと一緒に土砂にうずもれなくちゃいけない。うん。そして土砂にうずもれて、まあ運ばれていって土砂にうずもれる。まあそこで死体は落ち着くわけですけどね。それはどういうことを意味するかというと、はい。酸素やバクテリアから死体が遮断されるということ。いつまでもですよ、水がある海の底に、水の中にはこれかなり酸素が含まれてますからね。水の底に死体があったらですね、当然水がそこにくっついていたら、水がそこに、そこなんで、そこばかりって言ってもおかしいけど、その水の酸素がですね、死体を、まあ、腐らせるわけですね。もちろんね、その実験ではね、いろんな、これは日本人がやった実験なんですけどもね、海の底にどうして魚の死体がないんですかということを不思議に思った海洋学の先生がですね、実験やったんですけどね、日本の近海を含めてですね、海の底には魚の死体がないんですよ。めったにない。なぜだろうかということで、その先生はですね、大量の魚の死体を運んでいって、海底の底にバーッとばらまいたんです。それでやっぱりどうなるか見てたんですね。まあカメラでね。そしたらですね、溶ける前にですね、他の動物が来て食べちゃった。 他の動物が来て食べちゃって、やっぱりそれも一週間もしないうちにバラバラみんな亡くなった。結局ですね、動物、生物は自然に死んでひらひらひらと言って海底に積もったんじゃですね、化石にならないってことなんです。うん、何センチ、何十センチ泥が溜まるためには何百年、何千年かかるんですよ。でそうなる前にもう他に食べられてしまう。バクテリアによって腐らせられてしまう。ですからね、現在、地球の上の海底では、特殊な、本当に特殊な事件が起こらない限り、普通に化石はできないっていうのが常識になりました。皆さん、どっか行ってですね、本屋行って、地学の教科書を見てごらんなさい。昔はね、化石はひらひらひらでできたんですけど、今はもう化石のでき方変わってます。大量の水で運ばれて、瞬間的に土砂に渦もれて、やっぱりバクテリア、酸素から遮断されなければ化石はできないなって変わってますね。まあ私は損しましたね、昔。間違ったことを教えられちゃってね。はい。で、次ですよ。うん、遮断された。で現在では考えられないような大激変により生物が死後速やかに運搬集積埋没され、ここで初めて化石がなる、化石ができる条件が生まれるというわけですよ、うん、ですからこれでなければ化石にならない、生地説では化石にならない。ですから進化論の大切な、まあ、法則の一つである生地説、あれを振り回す限り進化論には化石来ない。化石がなければ進化論はどうだこうだ言うことができない。まあまずそういう事実があるわけです。あ、これは拙い絵ですが、激変説による化石の生き方ですね。まあこれをちょっとある人に見せたら、もっと激変が激しくてもいいんじゃないですかって言われて、まあその通りです。こんなことでなしにですね、もういっぺんにバーッとみんながもう巻き込まれて渦もれてしまう。こういうことが瞬間的に、ある学者によったらですね、数十秒で渦もれなければ化石にならないという学者がいましたよ。うん。それほどですね、早く動物とか何かはね、生物は腐ってなくなってしまうんですね。はい。これはその化石を掘ってる。これは私の先生ですね。これは私の友人ですけどね。まあこれ恐竜の大腿骨を掘り出したところですね。まあ、化石を掘ってるとこっていうことでこれ見せてるんですけどね。私たちが掘ってるところ、毎年行って掘ってるところは、ワイオミング州の砂漠ですけどね。砂漠の中ですけど、携帯のコンプレッサー持ってってですね、コンプレッサー使うこともあります。硬い石があるときですね、ガキャガキャってやるんですけどね。まあこういう点アメリカ人は、ね、本当に何でもやりますね。これも大体こそ掘ってますよ。うん。大体こんなやってね、みんなのんびり、のんびりっていうかな、やって掘ってるわけですよね、これね。これ大体みんな大学生です。これクラスなんです。ね。恐竜って名前のついたクラスなんです。ある大学の。そのクラスを取った人はね、夏休みの間、最低4週間はフィールドに出てね、やんなくちゃいけないって気分になってるからね。嫌でもこれやんなくちゃいけないです。それになると4単位もらえない。ね。ああ、これは、2006年ですかね。私がたまたまやった時のあれですけどね。だからね、まあ、私、いろいろ呼ばれてるんですか、アメリカ人ね。やっぱり一番呼びやすいのはね、先生だって言うんですよ。だから先生、先生って私を呼ぶんですけどね。先生、こっち向いてって言うからね、はっと見たらパチッて写真写りましたけどね。でも、写真写すと言ったらね、一緒にやってる連中はみんなピースなんてこうやりましたけどね。あれ、ピースなんてやってますけどね、ここの温度はね、摂氏で言ったら40何度ですよ。そんなところで掘ってるんですよ。ですからね、ピースなんていうのはね、顔できないんですけどね、写真写しようと言ったら、写されるならばってね、頑張ってピースにしてるんですけどね、まあ、みんなピースの顔してますけどね、まあ、その中で早く写せよなんて言ってるんですよね。まあ、撮ってるところです。まあ、私はここの、この崖の、崖って実はなんですね、ここからですね、そうですね、4、5等分の、4等か5等分の、まあ、恐竜の骨を掘ってます。こうたくさん出るんですよ。ある牧場さんの、牧場主の、まあ、牧場ですけどね。ですから、2000頭の牛が一緒に放牧されてるんですけどね。牛と一緒に仕事してるんです、私はね。面白いもんですよ、これね。はい。で、 この発掘された化石、これはまずですね、先ほどの今までの話で、正地説では化石ができない。だもうそれだけでもね、進化論おかしいじゃないかなっちゃうわけですよね。進化論の頼みの綱である化石ができないんですよ、正地説では。つまり、のんびりと、ゆっくりと、この世の中のいろんなことは、物理現象はゆっくりと同じように進んでいくんである。そして、今我々が見ているいろんな物理現象は、これは去年も起こりました。一昨年も起こりました。いや、100年前も、1000年前も、1年も、1万年前も、1億年前も、今我々が見ていると同じような現象が地球の上では起きていたんです。だからそれが積み重なって積み重なって地層ができて、そして、まあ、進化論でいうような進化、生物の進化の跡があるとかなんとかちゃうことをうぬんすることができるんです。これが正地説ですよ。ですから正地説がなければ進化論は成り立たない。ところが実際現場では正地説では化石は成り立たない。できない。まずそういうことが一つあるわけです。ね。ああ、ごめんなさい。先言っちゃった。それで、では今度は実際に発掘された化石を見てみるとですね、これはまたね、進化論には都合の悪いことばっかりですね。化石はですね、運んでくるんです。化石があるってことはね、進化論に都合の悪いってことなんですよね。どういうことかちょっとね、まず出てくる化石は非常に保存が良いんです。もしも進化論者の言うように、土の中に何万年も何千万年も埋まっていました、なんていうような顔をしてない。非常に保存が良い。しかも細部にわたってよく残っている。また化石は大量に固まって出てくる。次に、種類と種類をつなぐ中間的な化石、まあ、中間種ですね。これはもう進化論者には、進化論には絶対出てなくちゃ、出てこなくちゃ困るもんですけど、その中間種は実際掘ってる化石見てみると、ない。つまり、ある化石が出た。それよりももう少し、進化した化石が上の地層から出るか、出てる。でも、これよりももっと進化した地層が出て、上から出てくる、その中間には、この進化の途中を示す化石は出てこない。これが、まあ我々化石を掘ってるものの、実際に目にすること、あります。中間種が出てこない。中間種が出てこないということはですね、ある地層から、ある化石が出たんですよ。それと非常に似てるけれども全く違う、もっと進歩した高等のやつがポンとその上の地層からポンと出てくるんです。まあポンなんて音はしないんですけどね。全くポンと言っていいほどですね、えっと思うくらい、まあ、も音ですけどね、出てくるんですよ。これは不思議なことですね。全中間がない。ポンポンと飛んでる。まあポンポンと飛んでることはあまり飛んでるもんですからね、進化論者の中でもこのポンポン飛んでるのを進化論の理論にしようっていう人がちょっといるわけですけどね。まあそれはまたちょっと後で出てきます。3番、一番下部、さっきのあれではカンブリアンの地層ですね。化石が出てくる一番下部の地層からほとんど全部の種類の生物の化石が出てくる。まあ私は先ほどからこのほとんどという言葉を強調してますけどね、全部じゃないんです。完全に全部じゃないんです。でもね、動物のほとんどの全部の動物の種類の動物の化石が化石が出る一番下の地層から出てくるんです。パンと。それから下からはもう出てこないんです。ということはどういうことですか？生物はこれだけもう立派になって、パッとここから出てきた、なるわけですよね。で、この一番下のカンブリアの地層からはですね、ほとんどと私が書いたのはですね、実は、まあ、動物の分類はいろいろあるんですが、一番基本的な12に分類するのは基本的ですよね。その12に分類した動物の基本的な種類の中の11が一番下から出てきます。一種類だけは一番下から出てきません。もう一つ上の地層からその残った一種類が出てくるんです。その残った一種類は何だかというと、これは脊椎動物です。背骨のある動物。その動物だけは一番下から出てこないで、後の他の軟体動物とか節足動物とか何とか動物っていうのは10種類全部下から全部揃って出てきます。一種類だけ上から。まあだから私はほとんど全部のっていう言葉を使ってるんですけどね。でもそれにしても11種類が一番下から出てくるっていうことは、これは進化論者にとってはですね、頭の痛いところじゃない。ね、 頭の痛いところじゃない。自分たちの学説がパーになる、まあ、なりかねない。まあなりかねてないのはなんとか彼らはパンソークつけたりなったりしてやってるからなんですけどね。うん、そう頭の痛いことなんです。ほらなんだなんで出てきたんですか。はい。はい。それで次4番ですね。種類ばかりでなしに。一番下の地層からですね、すでに複雑な軌道を持った生物の化石が出てくる。種類、ほとんど全部の種類ばかりじゃなくて、その出てきてる化石のいろいろなものを見てみると、それは非常に複雑だって言うんです。簡単なものじゃないんです。うん。まあ簡単な、まあクラゲとかなんとかですね、そんな、まあクラゲだってあれは、そんな簡単って言えないかもしれませんけどね。もうとにかくですね、一番下から出てくる、揃って出てくる化石は全部ですね、ものすごく立派な機能を持ってます。立派な化石です。ちょっとしたら私よりも立派じゃないかと思うくらい、そんなの出てくるんです。一番下から。もうすでに十分成長して発達したやつが。これもやっぱり進化論者の泣きどころです。困って。進化論者がもしもね、化石の順番、一番下からの化石は下に行くほど下等のやつですよ。ね。下に行くほど簡単なやつが出ますよ。そうでなければ進化論成り立たないわけですけれども、化石が出てくる一番下からもうパッと、それこそパッと立派な化石が出てくるわけです。うん、で、この4つは少なくともですね、発掘された化石の不思議、進化論者を困らす化石の不思議、化石の不思議、こう言えるわけです。それではですね、まぁ、あ、ちょっと簡単にですね、簡単に、4つ不思議がありましたね。あのうちのですね、2つをこれからあとちょっと、検証してみて、あとの二つはこの後の時間で検証してやってみましょう。いいですか？化石の不思議のうちの初めの二つは保存が良いということでした。でしたね。そして、それは、それと一緒にこう大量に集まって発見される、急死している、瞬間的に死んでいる。まあ、これが、まあ、第一番の、あの、不思議でありました。うん。いいですね。四つあるうちの第一番をまずちょっとやってみましょうってわけですよ。はい。生物が自然に死んだのならば、ほとんどの遺骸は他の生物に食べられたり、バクテリアにあり、腐敗、分解されたな、されバラバラになり、酸化作用により溶解変化して形をとどめないであろう。なくなっちゃうだろう。また、化石が集団で出ることも、こんなことが起これば集団で出るということもないであろう。しかし実際には、私たちが掘る化石は実際には、これ見てください。これは、ブラジルから出た、魚の化石ですけどですね。これを見てみるとですよ。目のところを見たにしても、歯を見たにしても、ね、エラを見たにしても、それからこの肋骨見ても、背骨を見ても、ヒレを見ても、上が背びれか。これは腹びれ何、尻尾を見ても、どこ見てもですね、現在のお魚とそっくり。これそのままお皿に入れて出してもですね、はいなんてやりそうな、ほんとそっくりです。そして、ね、進化論者が言うには、これは、今から何千万年前の魚とかなんだ、こういうわけですね。はい。これはアンモナイト、有名なアンモナイトですね。これだいたい1メートル以上あります。うん。アンモナイトというのは、これは軟体動物でね、まあ、今の我々で言うならば、まあ、タコイカの仲間ですね。殻を持ってるわけです。うん。で、これはですね、まあ、中生代という、まあ、そう、ジュラシックパークのあの、ジュラ紀とかね、あのあたりに出る化石ですけどね。この不思議なことはですね、これ、殻で巻いてるわけです。で、こうぐーっと巻いた、一番最後のところにですね、タコみたいものは、柔らかいものが入ってて、まあ、それが餌取ったりなんだりして、で、それがだんだん、まあ、大きくなって、まあ、次の殻ができて、また大きくなっていく。ですから、これはま、今までそのアンモナイトの柔らかい部分が入ってた部屋なんです、部屋。これはだんだん大きくなるんですね。ところがですね、これですね、ここ見てみると、この、それぞれのその殻の模様、これが実にね、素晴らしい芸術なんです。まあもちろんアンモナイトがね、芸術シーンを働かせてね、描いたというわけじゃないですけどね、ここにできている模様はですね、これね、決してね、そんじょそこらにあるような簡単な、なんでもないような、そんなその生物じゃないってことを表している実に精巧な模様がついてるんですよ。で、 まあ、進化論者はその模様のですね、出来具合によってですね、これが古いとか新しいっていうのを分けてますけどもね、まあ、それは私はあまり意味はないと思ってますが、まあ、ここに現れている模様は本当にすごい。これ本当にね、本当はここで見せたくないんです。今晩、恐竜のところでお見せしたかったんですけどね、まあ、どうしようかね。ほら、恐竜の卵です。恐竜の卵、まあ、黒いのもあります、いろいろありますけどね。その中のあるものはですね、中からね、半分じゃない、孵化した恐竜の子供が出てくるんです。恐竜の赤ちゃんね。それを見るとですよ、それを見るとですね、実にですね、よく保存されてるんです。で、これからですね、どういうことが分かったかというとですね、実際に卵の中に入ってた恐竜は、どんな形でどんな内臓があったのかちょっと分かるんですよ。それほどですね、この恐竜の卵は、これ恐竜の卵をこう割って、これはもちろん想像図ですよ、これはね。でもそういうことが分かるんですよ。胃袋がどうで、腸がどうであって、足がどうだ、こうだ。まあ、この恐竜はちょっと目を開けてますけどね。開いてたかどうか私は分からないですからね。それほどですね、保存がいいんです。はい、これはですよ、魚は魚ですけどね、よく言われてることはね、食事中に急激に泥や砂にうずもれて化石になった、そういう魚だって言うんですよ。どういうことかというとですね、食事中の魚。これ、ここでほら、口くわえてるでしょ。これよく見るとですね、これは重なってんじゃなしに、口の中に入ってるんです。ですからこれはね、この大きい魚が今、小さい魚を食べてる。食事の最中に急に津波かなんかが来て、泥に巻き込まれて、死んじゃった。化石になっちゃった、うん。餌と一緒に化石になった。まあそう言ってんです。でもね、私はこれ、そうは思わないんです。あともう私、違う意見ばっかり言って申し訳ありませんけどね。これね、この魚と、この食われてる魚は同じ種類なんです。うん。共食いですよ、これ。もし、言うなれば。うん。で、私はね、どんなにね、危険な状態に、なってもですね、共食いなんかするかな。ましてや、これがね、自分の近くにいる仲間っていうことはちょっとあるかな。まあ、そこで私が考えた私の説は、ね。こういう魚がいるのご存知ですか？メスが産んだ卵、そして孵化した小さな魚をオスが全部口の中に入れて大きくなるまで養っている魚。あ、見たことないですか皆さん。あ、そうですか。そういう魚がいるんです、あるんです。食べてんじゃないですよ。オスがですね、自分の口の中に小さな子供を入れて、安全になるまでそこで養う。まあ、時々表出したりするんですけどね。私はそれだと思ってるんですよ。ね、この自分の子供がですね、大きくなって自分の口から出て、もうこの辺で餌取ったり何だりした時、何か異変が起きた。あ、みんな集まれ！お父ちゃんの口の中入れ！って言ってね、わーと子供たちがここに来た。その時にとうとうダーッと土砂が来たんじゃないかなと私は思ってんですよ。どうですか皆さん、どう思いますか？私の意見の方がですね、共食いをするとか、なんかそのガーッと食べてる時に食事中に死にましたよりもずっとロマンチックでいいんじゃないかと思うんですけどね。まあそれはあれですかね。はい、これはね、琥珀。琥珀って知ってます？あの宝石ね。あれ、アンバーって言いますかね。あの琥珀の中にね、よくいろんなものが入ってるんですが、昆虫が入ってることがあるんです。この琥珀の中に入っていた昆虫が元で、あの映画、ジュラシックパークができてるんですよね。あれもちょっとどうかなと思いますけど。まあまあ、それはそれとして。この昆虫、これ蚊の仲間ですかね。こういう柔らかい昆虫がですよ、琥珀の中に。琥珀というのはですね、まあ簡単に言ったら松ヤニ。ドロッとした松ヤニ。あの松ヤニが固まって石になったやつです。琥珀です。ですから、ドロッとしてる、松ヤニのドロッとしてる間に昆虫が入ることはあるんです。そうするとその後で、そのドロッとした松ヤニが石になっちゃったら、琥珀。虫入りの琥珀。高いんですよ、これは、ね。これ出てきます。でもこういう琥珀、虫入りの琥珀が出てくるということは、この琥珀が、この松ヤニに取り入れられる、また化石になるためには、短い時間しかなかった。まあ、急激にそれが起きたとしか言えないじゃないですか。 ね、琥珀の中に昆虫が入っていることは、これはやっぱりね、急激に化石ができる一つの証拠と言えるんです。これは琥珀の中で交尾中の昆虫の化石。これまた、ちょっとあれですけどね、まあこういう化石があるっていうことは、やっぱ瞬間的に生物は死んでるということですね。で、そういうものでなければ、なかなか化石にはならないということです。これはね、ちょっと私もあまり好きでない、好きでないものばっかりで申し訳ありません。これはね、出産中の魚竜。魚竜ってのは魚じゃないんですよ。これは爬虫類の仲間ですけどね。竜って言葉ついてますけどね。出産中、これです、これ。これは親と全く同じやつをですね、これ出産してるんです。で、これはですね、卵で産んでんじゃなしに、もう胎児として産んでるんですね。お産の最中に何かが急激なことが起きて、そして泥にうずもれて化石になったと、まあ、これを発見した人は言ってるんですけどもですね。まあ、ね。まあでも、まあこういうことが起こるほどですね、化石ができるためには、急激に動物が死んでうずもれなければならない。今も地質学の常識になってます。うん。これはですね、洪水で滅びた哀れな人間の化石と、言われた骨なんですが、実際はオオサンショウウオの化石です、ね。これはここからここまで1メートル。サンショウウオってグソグソやってるのが言いますね。でもこれよく見てみるとですね、まあ、骨ばかりじゃありません。これ内臓とか何かも出てるんですがね、よーく残ってるんです。で、これすぐはサンショウウオとわかるんです。内臓が残ってるってことは、これやっぱり死んですぐうずもれなくちゃいけないんですね。サンショウウオの化石。これはね、ミイラです。タールかなんかの中に、ね、うずもれた、これ胴体から先がないんですけどね、切られてるんですけどね、ですから、うずもれたっていうのがまた犠牲に捧げられたんじゃないかっていう人もいますけどね。いずれにせよ、これ、人間の体がですね、タールの中に入ってる。そして、それが、これ、2300年ですか前の、わかってるんです。それが出てきてですね、実際に、内臓から何からも全部、脳みそから何か全部詳しいことが分かった、ね。普通の人間でしたけどね。でも、このような化石ができるためには、やっぱりすぐうずもれる、すぐ化石にならなきゃならない。これエビ。ね、エビなんてね、小さくてね、シャワシャワってしてますね、うん。あれなんてなかなか化石になりにくいと思います。でもこうやって立派に化石になって出てくる。そのためには、エビは瞬間的に死んで、死んですぐ、泥とか砂にうずもれなければダメだ。化石にならない。うん。トンボの化石ですよ。はい。ええ。これ羽ですよ、トンボの羽。トンボの羽って透けて見えるくらい薄いですよ。触ったらすぐパリパリってなっちゃうんですよ。このトンボが立派な化石になってるんです。これは、ね、羽の先から先まで60センチあります。ここからここまで。こんなあるんですよ。こんな大きなトンボ。それがちゃんと残ってるんです。保存がいい。ん？これバッタ。ん？バッタですよ。でも、バッタってすぐわかる。ね。足がわかる。足に生えてる毛がわかるとかなんとか。ね。化石は非常に保存がいいんです。これ、セミ。ね。形わかりますよね。セミの形だってね。これ、何だと思いますか？これクラゲの化石です。クラゲって何ですか？何ですかって、クラゲってあれ日本の字で書いたら何ですか？水の母って書きますか？クラゲ、クラゲは90何パーセント以上水ですよ。あれね、そのクラゲが化石になるんです。これよっぽど早くですよ。クラゲがパッと死んでパッと泥が被らないとできないですよ。これ絶対クラゲの化石、たくさんそれも出てくるんです。うん、はい、はい。これはですね、植物です。シダです。これはちゃんとわかりますね。シダってね、わかりますね。これ化石なんですよ。カチカチの石ですよ。これ見てください。ね、これどれを見てもこれシダだってすぐわかります。ね、シダの化石です。ところが。ああ、これはもう一つ別のやつですね。これだってわかりますね。ね。これを見ると、これもシダの化石すぐわかるんです。これもカチカチの石です。ところがこれです。 これ私の家の庭です、庭に生えてるシダです。わかりますね、これね、これシダってすぐわかりますね。それで私はこのシダを無残にも刈り取って、ね、そして道路に、あ、うん、そうか、もう少し前だ、これはもう一つ別のシダですけどね、これはもう生きてるのすぐわかりますね。さあこれを刈り取りました、で並べました、並べてですね、私はどうなるか見てみました、観察しました。これが1日目です。2日目、3日目、うん、別に太陽がカンカンカンカン照ってる上下にばかり置いたわけじゃないんですよ。普通のところに置いてもですね、このシダは刈り取って4、5日でもこんなくしゃくしゃになっちゃうんですね。さっきの化石見てください、くしゃくしゃになってますか。いや、私が買った1日目くらいの、これはあれですね。で、これが化石になってるってことは、3日4日経ってないってことですよ。ね、これ死んでから。それでなければまた化石にならないってことだ。植物についてもそれは言えるってことなんです。うん、ここのこの化石は、これは死んですぐ、うずもれなければこうならないというわけですね。もう時間があまりないんで急がなくちゃいけないですが、この後この集団で出てくるということですけどね、これはワンソクガイっていうその貝の仲間ですから、ごちゃっと出てきます。うん、まあそれは、これなんだ、魚か。魚がやっぱりね、たくさん集まって出てきます。うん、これも魚です、うん。これはですね、1メートル、1メートル、1メートルくらいの番ですけどね。これ、あれですよ、勇気のある人が数えました、何匹いるか。128匹だそうです。頑張る人がいるもんだ。ね、ほら、三葉虫。三葉虫も魚もですね、出るときにはガッと固まって出るんですよ。ね、一匹死んでヒラヒラヒラ、もう一匹死んでヒラヒラヒラじゃないんですよ。動物は化石になるときはやっぱりね、バーッと集まってガーッ、まあ、ガーッとかバーッとかは私すぐ言いますけどもね、そういう状態でなければ化石できてこないんですね、これね。はい、これはね、まあ、ワンソク類の一つ、あれですけど、ツバメ石って名前つけてますけどね。これツバメのようになってるでしょ、羽があるようにね。うん、ワンソク類の。これも出てくる出てくる、ぐわーっと出てくるわけです。うん、はい、これは三葉虫です、うん、はい。今度はね、三葉虫はですね、いかにね、立派に成功に出てくるか、これもうパッと見ますよ。これちょっとボケてますけど、この次見てください、これ。三葉虫のトゲとかなんかがちゃんとね、わかるくらいちゃんと出てくるんですよ。もうこれ保存がいいってこともありますけどね。だって今度これをね、ガーッと切って、三葉虫の胃袋どうなってるの、心臓どうなってるの、ちゃんと見れるんですよ。わかるんですよ。それほどね、保存もいいけれども、また三葉虫は発達して化石になってる。この三葉虫はこの一番下の地層から出るんですよ、この化石は。これが一番下の化石として、初めて出てくる地層の中からこれが出てくるんです、こんなやつが。でこの人はもうもっとひしゃげた簡単な三葉虫なんてそんなの出てこない、これがいきなりポンと出てくるんです。いかにですね、生物はね、複雑な立派な機能を持った、まあ、ある意味では完成した生物が瞬間的に死んで一番下の地層から全部出てくるとしか言いようがない。うん。まあ、これもやっぱり、まあ、三葉虫のあれですけどもね。まあ、三葉虫についてはね、いろいろ言いたいことたくさんあるんですけどもね。まあ、全部言いません。ほんのちょっと。まあ、これはね、三葉虫の肺跡ってね、三葉虫がこそこそこそこそ這うとですね、こういう跡がつくんです。で、この三葉虫がつけた、多分、海底でつけたこの足跡が、これがちゃんと化石になって出てきてる。あ、そうか。これは、アメリカで恐竜博物館で恐竜を掘ってるところを見せてるところです。うん、まあ、石炭についても話したいことたくさんあるんですけど、これはもう終わらなくちゃいけないです。うん、はい。まあ、いくつかスライドをお見せしましたけども、化石ができるためには、まず静止説ではダメだ。ね、ゆっくり少しずつ、ね、で、昔あったと同じような、いろんな力が今も働いてるんですというようなことだためなんです。化石ができるためには 生物が瞬間的に何かの事件で死んで、一斉に死んで、そして何十秒もしないうちに泥とか砂に巻き込まれて、そして運ばれていって集まって、そして初めて化石になるんだ。そしたらですよ、動物たち、生物たちを瞬間的に殺して、瞬間的に泥をかぶせて、瞬間的にそれを運ぶ、それ一体誰ができますか？あのさっき見たオリオンいや、そういうことができるのはこれ水です。水の力以外それできない。大量の水が何かの事件関わりが起きて、動物たちをバーッと一辺のうちに殺して、その上に泥をかぶせて運ぶ、そういう大きな大変な仕事、激変の仕事をすることができるのは水だけである。まあそうすると我々はその先、それならばっていうこう話が続くわけですけれどもね。実際化石ができるためには大量の水が関与しなければならないということ、これ今やはっきりしていることなんです。